こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社アマゾンメカニズム、アマゾンメカニズムイノベーション量産の方程式は、元アマゾンジャパン幹部である谷俊之がアマゾンの成長を支える組織運営と新規事業創出の仕組みを分析したビジネス書である。単なる企業紹介ではなく、アマゾンがなぜ継続的にイノベーションを生み出せるのかを著者自身の経験を踏まえて構造的に解き明かすことを目的としている。中心にあるのは、ベンチャー起業家の環境と大企業のスケールを組み合わせ、大企業特有の落とし穴を避けることでイノベーションを量産するという考え方である。顧客起点で企画を進めるウィキバックワーズ、 PRFAQ リーダーシップ原則、失敗を恐れない評価制度など実務に落とし込める論点が多い。日本企業がアマゾンの何を学び、どこを再現できるのかを考える上でも有用な一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、イノベーション量産の方程式を組織設計の言葉で読み解く本書の核は、イノベーションを個人の才能ではなく組織の設計問題として捉える点にある。著者はベンチャー起業家の環境と大企業のスケールを組み合わせつつ、大企業の落とし穴を取り除くことで継続的に新しい価値を生み出せると整理する。この発想は単発の成功事例を増やす話ではなく、再現可能な仕組みをどう作るかという問いに直結している。特に重要なのは、大企業が持つ資本、顧客基盤、実行力を生かしながら意思決定の遅さや官僚化、部門最適といった阻害要因を抑えることだ。著者はアマゾンの実例を通じて、成長を偶然やカリスマに依存させない設計思想を示しており、日本企業の変革論としても読める。次に、ウォーキングバックワーズと PR が顧客起点を制度化する。アマゾンを象徴する実務手法として、本書はウォーキングバックワーズを重視している。これは、作りたいものから発想するのではなく、顧客が何を求めるかを出発点にして、そこから製品やサービスを逆算する考え方である。その際に用いるのが PRFAQ で、完成前にプレスリリースと FAQ を作成し、提供価値や顧客メリットを厳しく検証する。ここで重要なのは、顧客視点を抽象的な理念に留めず、企画の初期段階で具体的な文章として可視化する点にある。こうすることで、思いつきのアイデアや社内都合の企画を早い段階でふるい落とし、価値のある案に資源を集中できる。著者はこの仕組みをアマゾンのプロダクト開発を支える実践的な思考法として描いている。さらに、リーダーシップ原則と評価制度が挑戦を支える。本書ではアマゾンの16項目のリーダーシップ原則が単なる理念ではなく行動規範として機能している点が強調される。原則があることで、社員は何を重視して判断すべきかを共有でき、組織全体の意思決定の軸がぶれにくくなる。加えて、失敗したからといって担当者の評価を単純に下げない評価の考え方も重要な論点である。挑戦の結果よりも顧客視点で仮説を深めたか、優秀な人材を巻き込めたかといったプロセスを評価することで、社員は過度に失敗を恐れずに試せる。これは組織にとっての学習速度を高める仕組みでもある。著者は、イノベーションを増やすには精神論よりも制度設計が効くことを示し、評価制度が挑戦を抑制する日本企業への示唆を与えている。そして、新規事業を社内起業家に任せるための環境設計、アマゾンが強い理由として、本書は新規事業責任者に大きな裁量と責任を与える点を取り上げる。新規事業の担当者が既存事業とのカニバリを気にして遠慮するようでは事業は育たない。そこでアマゾンでは、責任者が全力で事業にコミットできるようにし、社内政治よりも顧客価値を優先できる環境を整えている。この考え方は、社内ベンチャーを名目だけに終わらせないための条件でもある。また、展示のイノベーションサミットのように、多様な社員がアイデアを持ち寄り、似た発想を持つ人と組み直して磨き上げる場も紹介される。つまり、新規事業は個人の発案ではなく、発想の交換と再結合を促す場の設計によって強化されるということだ。最後に、日本企業が学ぶべきは模倣ではなく再現可能な原理。本書の特徴は、アマゾン例算に終始せず、日本企業にとって何が再現可能かを具体的に考えようとする点にある。著者はソニー外資系企業、アマゾンジャパンでの経験を踏まえ、どの組織にも共通する課題を見ているため、アマゾンを単なる特別な成功例として扱わない。わしろ、仕組みを分解すれば、日本企業でも取り入れられる要素は多いという立場で整理している。例えば、顧客起点の企画、挑戦を促す評価、迅速な意思決定、部門横断の共同は必ずしも巨大投資を要しない。もちろん、アマゾンの全体像をそのまま移植するのは難しいが、本書は何を真似るべきで、何を無理に真似る必要がないかを考えるための土台を提供する。その意味で、実務書としての価値が高い。 結論として本書は Amazon の成功物語を知りたい読者だけでなく、自社で新規事業を育てたい経営者、事業責任者、組織改革を担うリーダーに向いている。特にアイデアは出るのに事業化が進まない、失敗を恐れて挑戦が減る、部門間の壁で企画が止まるといった課題を抱える組織には示唆が多い。読むことで得られるのは Amazon 流の表面的な手法ではなく、顧客起点、評価制度、意思決定、裁量設計を一体で考える視点である。同種の Amazon 本との違いは、ベゾス個人の経営哲学よりもイノベーションを量産するための組織メカニズムに焦点を絞っている点にある。つまり神話ではなく再現性を扱う。日本企業が学ぶべき対象として Amazon を位置づけながら、実践可能な論点にまで落とし込んでいることが本書の独自性である。ご支援いただける場合は谷と日をポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。